おめでとうございます。おめであ
、
とうござい
はい、
ま
ありがとうございます。なんか今日は僕の誕生日会へお越しくださりありがとうございます。
す。そうなんですか、これ。誕生日
あ、
会なんで、
そうです
何
か。
も用意しないんですけど。
なんと。
何も用意しないです。用意したかったんですけど、台湾も、なんか日本の緊急事態宣言みたいな感じになって。
ああ、確かに大変なことになってますよね。
別に大変じゃないんだけどね。
なんか台湾はコロナがなかった分、何ですかね、びっくりしてるというか、もうちょっと感染者出ただけで、ああ、大変だみたいなことになってる気がします。
なんか、そんな感じ。なんか、多分日本と同じように、1回目は気を引き締めてて、っていう、なんか去年の今頃でしたっけ？ちょうど第1次って、日
そう
本。
ですね。
確か5月ぐらいまで、確か第1回目。
そうですね。なんか同じことを繰り返してるなっていう感じはありますけどね。
だから、これでちゃんと収まらなかったら、台湾も、まあ多分2次、3次って、もしかしたら今後、ね、うまくいかなかったら、そういうのがあるかもしれないし、まあそうなったら多分日本と同じなんだろうなって、なんかこうみんなコロナ疲れして、もうすでになんか南部の方とかでもマスクするのは嫌だって早速言い始め、金払ってる人とかもいるみ
ああ、台北市内の南部ですか。
たいだし。あ、じゃない、本当に台湾の南部の方で高雄とかあっちの。
なんかやっぱ地域によってマスクに対する姿勢が違うんですね。
っていうか、今まで全然そんなこと、なんていうのかな、ちゃんと抑えられてきてて、で、高雄とかだとまだ1日あたりの感染者が5人とか6人とかなんですよ。
少な。
少ないんだけど、まあ、台湾全土で今、緊急事態っていうか、そういうアラートが出てるんで、みんな外出の時は、絶対マスクしなきゃダメですよっていう、一応、なんていうか、指示が出てるんですよ。で、してなかったら、例えば罰金払うとか。
なるほど。なんか今年の僕の誕生日は、日本だけじゃなくて台湾でも緊急事態宣言が出てしまったっていう。
全世界みたいな、そう、超つまんないんですけど、なんか、まあでも、そ
ああ、本当ですよね。
台湾のことはどうでもいいんですよ、今日は。
いや、いいんですか。
どうですか？30歳になって。
30歳になって、まあ、なんですかね、まあ、30歳ってやっぱ節目なので、まあ、ちょっと意識しましたね。なんかいつもはまあまあ、有給取って誕生日祝ってみたいな感じなんですけど、なんか例年にも増して、その誕生日だぞってことを強く意識した気がします。
なんかブログをちょっと見たんですけど。
あ、ありがとうございます。
なんだろう。パートナーさんとお祝いをしたりとか。
そうですね、誕生日の前後はお祝いしてもらっちゃいましたね。なん
どう
か
でした？
まあ、こんなご時世なんで、ちょっと派手なことはできなかったんですけど、
ん。
新宿駅前のなんかレストランみたいな場所でご飯でしたね。大体はなんか24歳なんで、まあ、なんですかね、まあ、そんな期待してないというと言い方悪いんですけど。まあまあ24歳のお財布ならまあ そんなね10万円のワインとかないだろうみたいな まあまあまあって
そ
感
んなこと期待してたの？
じ あ、いや、期待してないです、期待してないです。まあ、例えなんですけど、
じゃあ例えば年上の人だったら10万円のワイン。
年上だったらもう期待値はもう無限大ですね。
すごいね。
いや、期待
す
して
ご
る
い
だけ
期待値高いわ。どんだけ、
自分が愛されてると思ってるか
そう、すごいよね。
そう、だから僕、年上とは合わないんですよ。本当に。なんか無限に期待しちゃうので。
じゃあ逆に来月のパート
そ
ナー
れ言い
さ
ま
んへ
す。
の誕生日は、まあ節目じゃないけど、すごいさぞ素晴らし
い
いも
や、
てなし
完全に自分で自分の首絞めちゃいましたね。
が。
まあそうですね。僕もまあ彼氏にはサプライズなので、まあポッドキャストではまだ言えないんですけど、まあまあでも頑張りますよ。なんか、はい。
いや、着々とじゃあ計画を練ってる感じ。
まあちょっと場所は言えないんですけど、予約は入れてます。はい。
なるほど。じ
で
ゃあ、あ
す。
れですね。喜んでもらえる 計画が着々と進行していて、楽しいですよね。でもそういう、
まあ、
誰
そう
かの
で
ため、誰かに喜んでもらおうと思って、
すね。うん。
いろいろ計画立てたりとか、
そうですね。まあ、なんか、人のために生きることが、回り回って自分のために生きるというか、うん、なんか、そんなことを感じますね。やっぱ、
そう、それにあやかりたいわ。
まあまあまあ。はい、そうですね。30歳。
なんか抱負ってあるんですか、30歳。
すごい、なんか抽象的なところで言うと、なんかユーモラスなおじさんになりたいですね。
ユーモラスな、ユーモアが溢れるってことですか。
溢れてなくていいんですけど、なんかその、ワッペンみたいな感じで、ワンポイントの、なんかユーモアを忘れたくないですね。
例えば、なんかこう、今のパートナーさんとこう、例えば一緒に時間を過ごしてて、
はい。
どういうのがこう、笑いのこう共通のツボとか、なんかそういうのありますか？
うん、共通のツボか。なんだろうな、笑うことあるかな。笑うことあるんだけど、なんだろう。なんかパッと思いついたのは仕事ですかね。
仕事？
なんか僕結構真面目なタイプなんで、自分で言うのもあれだけど、なんかそのミーティングとかでずっとベラベラ喋っちゃうんですよね。なんかその同じトーンで今日は何しました、何しました、何しましたみたいな。なんかその先輩たちの話聞いてると、なんかちゃんと笑い取ったりしてるんですよね。なんか年上の責任じゃないけど、ちょっとジョーク入れたりとか、自虐したりして人笑い作って、こう、場を和ませてるので、ああ、なんか自分もそういうことしていかなきゃなって、そんな風に思ったりしてます。
それはもうどっちかというとお仕事の人間関係の方ですね。
ああ、まあそうですね。まあ友達関係にも言えるかな。彼氏はなんか逆にそういうのを考えないですね。なんか自然体でいると思うので、うん、なんかユーモアやるぞみたいなことは わざわざ思ってないですね。まあ、思ってないからこそ、なんかいいのかも、とか思ったりします。
で、笑いのツボは一緒なの？
笑いのツボは多分近いと思います。まあ、そうですね。まあ、映画とか見てても同じ場所で笑ったりするかな。そうですね。
ちょっと待ってね、なんか僕の声ってちなみに入ってます？ちゃんと。
めちゃめちゃ入ってます。すご
あ、
く
よかった。
クリアです。
クリアですか？ちょっと待ってね。いや、なんか、今日、スピーカーとマイクを別々にしてるんで。
なるほど。なんかスピーカーは今、マイク見えてるんですけど、スピーカーはどんなものを使ってるんですか？
スピーカーは、なんだっけ、もともとマイク機能もついてる、なんていうのかな。大人数で会議するときに、
なん
なん
か
ていう
デ
の
スク
か
に
な。
置くタイプの。
テーブルに平置きの、なんかマルチで何人でもこう声を拾ってくれる 平置きの、なんかスピーカーマイクを買ってて、で、なんか、もともとはこれ会社に持ってこうかなと思ってたんですけど、まあこんなご時世なんで会社で使うこともなくて、で、家で仕事するときも、基本的にはこのスピーカーマイクがあれば、こう、なんていうんですか、JAXA みたいにこう、イヤホンとかしないで、そのまま喋って、話しててできるんで、結構楽なんですよ。
いいですね。
だけど、なんかこれを使うと、なんだろう、実際に収録っていうか、そのポッドキャストを収録するときだと、あんまり音声がクリアじゃないっていうか、やっぱりこう、マイク自体の性能そのものは、そんなにこう高いもんじゃないんで、だからこう、2ヶ月くらい前なんですけど、マイクを、一方向だけ入る。僕あんまりちょっと専門的な用語わかんないけど。
なんかありますよね。単方向とか。
そうそうそう。一つの方向だけ拾ってくれるマイクっていうのを別に買って、で、それをポッドキャストの収録の時だけは使ってます。
音にこだわってるんですね。
違う。一回この、なんていうのかな、スピーカーマイクを使って収録を、あれでも、チャックさんと前に収録した時も多分、この、なんていうんですか、スピーカーマイク使ったんですけど、
はい。
音、やっぱ僕の声が遠くて。
あ、本当ですか。
うん。こう、結局、撮って、上げたものを聞いてみると、いや、僕の方で、録音してるのに僕の方の声が遠いっていう。
ああ本当ですか。僕全く逆に思ってました。なんか自分の声全然入ってないなって思ってました。
いやいやいや
本当本当ですか。なんでだろう。
でなんか多分あどっちかな、わかんない、アクサーの時なのかもう一個別のリャンさんだったと僕も曖昧なんですけど、はい、なんか遠いな。
はい、それは分かります。なんかリャンさんの声はめちゃめちゃクリアでした。なんか僕はこう思うんですよみたいな、すごくびっしりと入ってました、ちゃんと。
そんで、そう。じゃあ、だから、まあ、もちろん、その人その人の喋り方とか、声のトーンとかがあるから、一概にマイクのせいとか言わないけど、思ってなかったんだけど、でも聞き返してみたら、はい、このスピーカーマイクってやっぱり、そういう、なんていうの、録音するとか、そういうのにはあんま向いてないかなとか思って、うん、そう、買いました。
まあ、大きい型はやっぱ会議用ですかね。
そうそうそうそう。
だって同じ場所から喋りと聞くのが一緒に起こってるってすごいことですよね。まあ、そりゃ音質良くないかもなって気がします
ね。音質は取らないよねっていう。まあでもなんか聞こえてくるスピーカー自体はそんな悪くないからまあいいかと思って、なんでそんな話してんの。あ、僕がマイク
そうですよ、セッティングしてたから。
そうそう、だから話を戻すと、はい、30代の抱負がユーモラスな。
そうですね、なんかその英語で言うとファンな方向に行きたいですね。
ファンな方向か。
なんか誰かがツイッターでそのなんか人生でできることを増やすことも大事だけど楽しいと感じることを増やすことも大事って書いてて、なんか自分に向けて言ってんのかなぐらいに思っちゃって、なんか20代の僕ってできることを増やしてきてた気がしてて、仕事とか趣味とかなんか料理とか、なんか確かに楽しいと感じることを増やさなきゃって思いますね、
今楽しいことってあるじゃないですか。今自分がしてきて楽しいことあるじゃないですか。それとは別にこういうことをしたら楽しいかなってこう想像が膨らむことって今なんか頭にありますか？
なんかそれめちゃめちゃあります、ね。なんか最近思ったのが、なんかよくいろんな人がこう生まれ変わったら何になりたいなとか言うじゃないですか。
はいはい、
それこそが多分本当にやりたいことなんだなって最近思ってて。
うん。
僕生まれ変わったらもっと社交的な人間になりたいなと思ってて、もう街に出てフリーハグしちゃうみたいな。まあもう今は絶対ダメだけど。
何フリーハグ方面に行きたいの？
何ですかね。まあその誰ともそつなく話せるとか、まあそういうなんかとこも含んで
る。そういう社交だよね。
あ、そうですそうです。で、なんかその、なんかパーティーとか行って人脈作って、あ、不動産投資興味ありますよかったら物件紹介してください。
絶対マルチで、それは社交じゃなくてマルチで。
マルチ。
あんまり良くない、こう、何ですか、関係構築だと思いますよ。
まあまあまあ、そのプライ
ベート。しかもそもそもそんなビジネスの、ビジネスが関わる、なんか、ミーティングっていうか、そんな社交は社交じゃないし、ファンじゃないし。
まあ、ファンではない、確かに。確かに、自分の言ったことを実現できてね。まあ、まあ、なんかそういう、なんか生まれ変わったりやりたいなってことをこなしていけば、幸せになれるんじゃないかなみたいに、大体思ってますね。
でも社交的な方は社交的じゃない方より比べたら楽しそうに見えるよね。
楽しそうに見える逆にアキラさんのなんか生まれ変わったらやりたいことなりたい人とかあるんですか？
生まれ変わったらいや生まれ変わらなくてもいいかなって思ってあそのやりたいことはね、
はいはいはい、現世でやるってことですね。
現世で、現、まあ、現世ってか来世か分かんないけど、そうだな。音楽を極めたかったな。
あ、じゃあそれ多分、アキラさんが本当に心からやりたいことなんですよ。
いや、ずっと今でもそう思ってるし、なんか、今からじゃ遅いって思ってたつもりはないけど、まあ、やってないけどね、何もね。でも
はい、
音楽はどうだろう、チャクさんの年代とかもっと若い人の年代とかって、うん、そんなに音楽やってますっていうそのもの、その音楽やってることに対して、はい、何のこう照れも恥ずかしいとも思わないと思うんですよ。
あ、まあないですね、むしろかっこいいとさえ
かっこいい。まあ、もちろん僕の世代でも、
うん、
例えばバンドをやってたとかさ、そういう、いいの、いわゆるポップカルチャーの中での音楽をやってたっていうのは、やっぱり自分の学生の頃も10代の頃もやっぱりかっこいいとか憧れの対象だったと思うんだけど、
はい、
僕はずっとクラシックをやってたんですよ、16歳ぐらいまで、
うんう
ん、はい、まあ、でもクラシックをなんか自分が能動的にやりたいって言ったのは最初の多分3年ぐらいで、あとは惰性だったんですよね、ずっと続けてたの。
あ、そうなんですね。
うん、すごく自分がもう本当になんか上手に演奏したいとか、なんか音楽で生計を立てたいとかそういう目的じゃなくて、もう始めて習い始めて 3,4 年経ったらもうある意味惰性で、なんかやってるから続けてるっていうだけの、なんかあんまりモチベーションがなくて、そんなに。
はいはいはい。
まあ結局だから高校1年生で辞めちゃったんですけど、で、それがクラシックだったんで、なんかあんまりこう、なんだろうな、男らしくないみたいなイメージ。
なんかそういうのがあったんですね。
なんか自分の中のなんかすごいこう、劣等感につながっちゃったというか、
そこまでですか。
うん、なんかピアノをやってるって、僕はピアノだったんですけどね、クラシックピアノだったんですけど、ピアノをやってるっていうこと自体をポジティブに捉えてなくなっちゃったんだよね、中学生ぐらいになってから、はいはいはい、やっぱりさ、こう、これ別に芸とか関係ないと思うんですけど、なんか中学校ぐらいになってこう、なんていうの、学校の部活動とかあって、まあ、割とこう運動部系と文化系と、やっぱりそのなんていうのかな、イメージ的にかっこいいとか男らしい
結構芸術視点じゃないですか
まあなんていうのかな、別になんか吹奏楽やってるのがかっこ悪いと思ったことはないんですよ、僕も。
はいはいはい。
うん、けどなんかこの運動部で運動をこうちゃんとやってる人、男子の方が俄然こうなんかかっこよく見えるっていうか、その学校の中のヒエラルキーを考えた時にそっちの方が上かな。僕はそこに芸視点は入れてなかったけど、でもやっぱりその中でクラシックピアノをやってるってことはあんまり表に言いたくなかったんだよね。結局は何だかな、その音楽の授業とかいろんな時に結局弾けるってことが結局みんなに認知されてる、されていくから、
はいはい、
なんか結局はね、なんか何かの機会で伴奏したりとかはあったけど、なんかあんまりこう自分からこう なんか社会に向けて堂々とクラシックピアノやってますってなんか言えなかったんだよね。でもそれってなんか自分のこうねじ曲がった
なんか根深いですね。
そうね、すごい根深い。なんかピアノって女性らしいみたいなさ、
なんかもっとポップなものが出てくるかと思ったらなんか世界一周してみたいなとかまさか、なんか10代の頃まで話が遡るとは。
そうだから、なんかそういう根深さをもうやめちゃったもんだからなんか今、
はいはい、
なんか40代とかになって大人になった時に、別にピアノって全然そんなかっこ悪いことでもないし女性だけがやるもんでもないし、はいはいはい、なんかそのジェンダーとか関係なくピアノはピアノで、ね、一つの、ね、楽しみとしてやればよかったのにって思ってて、う
ん、ピアノはいいことですよ。だってあのなんかそれなりの所得がある家庭以上じゃないと買ってくれないじゃないですか、ピアノって。そうだと思いますよ。だから婚活市場とかではピアノやってる人イコール実家がちょっと太いみたいななんかそういう話があるとかないとか。
必ずしも全員だとは思わない。
まあまあそうですね、まあ、一つの目安というか。
そうなんだ。じゃあ僕はうちがお金持ち
まあ中流以上ではあるんじゃないですか、知らないけど
本当に中です。中流です。はい、
はい、一緒です。公務員家庭です。
はい、まあいいです。なんかなんで自分の話してるのかね。だからそう、音楽は意外といいかなと思うけど、
はい、うん、なるほど。
そう、社交か、うん、じゃあ社交的になるためにはっていう、なんか訓練とかなんか修練はした方がいいかもね、もしかしたら。
ああ、まあそうですね。どうしたらいいんだろう、うん、なんかそのすごい実現可能性は低いですけど、まあ、一つやりたいかもって思ってることがあって、なんかそのアクタースクールにちょっと行ってみたいかもってのありますね。
え、見たら？
おお、背中押してくれるじゃないですか。
いやいやいや、なんかやりたいって思った時にやるのが一番かなって。あの人事だから
そうですよね。なんかもともとはボイトレにすごく興味があって、あのポッドキャストやってるのも、あのもっと声を良くしたいっていうのがあったんですけど、なんか声ってその一部でしかなくて、もっと表情とか喋り方とか身のこなしとか、あ、物理的な意味での身のこなしとかも含めて改善すれば、なんかもっとあのリターンがあるんじゃないかなと思ってて、それ考えた時にあの演技だって思って人生はあの劇だって思ったらすごい生きるのが楽になるんじゃないかなと思ってアクターズスクール面白そうって思ったりしてました。
入門してみればいいんだよ
でも一つ懸念があって、なんかポッドキャストとかブログではペラペラ偉そうに喋ってるけど、なんかいざその劇団とかに入ったら僕多分めっちゃ下っ端やらされると思うんですよね。なんか顔もこんな感じだし、絶対なんかいじめられる30代の役とかやらされると思ってて、なんかそこでなんか辛くなっちゃいそうだなって、なんか始めてもないのになんか悲しくなってました
今の時代ってそんなまだ体育会系なの
いや、わからないで、ちょっとよくなかったかも。確かにちょっと演劇業界に対するあの偏見だったかもしれないです。
わかんないけど、うん、僕はあんまりその業界にね明るくないのであれですけど、その例えば本当にプロフェッショナルを目指すっていうね、例えばテレビとか舞台とかでお金をきちんといただいてやる劇、あの演技っていうのを目指してる、例えば劇団に入るのと、やっぱりこう気の置けない仲間で構成されてるこう趣味の延長ぐらいまでの劇団とかと、多分そのなんて活動内容も、
はいはいはい、
求められてる期待値も違うでしょ、きっと。
うん、まあそうですね。
だからどこに入るかじゃない、きっとそれは。
はいはいはい、確かにそうですね。
じゃそれがもしお金ももらえたらいいなっていうちょっと浅ましい気持ちを。
いやそれは全然ないですよ。あのお支払いしなきゃってぐらいに思って。
でも分かんないけどね、そのなんかお金を払ってやることなのか、あのお金を払って教えてもらうっていうので満足をするっていうスタンスの劇な、あの劇を、あの、なんていうんですか、そういう、あの、役をやりたいと思うことかは全然ね、もしくは本当に仲間内でやる、ね、楽しいっていう部分を優先させるかで全然、お金使うか使わないかはね、また違うだろうしね。
そうですね。うん、そうですね。
うん、なんで俺知らないのに偉そうなこと言ってんのか。
そうです。まあアクターズスクールはまあ可能性 5% ぐらいなんで、まあ多分やんないだろうなってのはあるんですけど。
でも分かんないけど社交っていう部分に突き詰めて考えるんだったら、まあ一つの案ですよね。
そうですね。一つ考えてるのはあの。なんか僕の彼氏ってあのなんか僕が言うのもあれだけどすごい性格が良くてなんかいろんな人から愛されてるんですよ。なんか僕とは真逆でなんかそれを生かせないかなと思ってて、なんか彼氏と一緒にいろんな場所を回るの面白いかもって思ってました。
何彼氏をマスコットにする
の？まあなんかあの身も蓋もない言い方すればそういうことなんですけど。なんか僕みたいななんかのっぽのなんか色白の人間がこうやってきても面白くないと思うんですけど、なんかその30歳と20代の A カップルがうろちょろしてたら面白いかなと思って、うん、なんか例えば不動産投資でいうとあの大家の会っていうのがあってアパート持ってる人が集まるみたいな会があるんですけど、なんかそういうとこも彼氏と一緒に行ったらキャッチーかもって思ったりしました。なんかカップルで不動産やろうかなと思ってますみたいに言ったらなんか可愛がってくれるかもみたいに、なんかそんな打算的なこと思ってました。
彼氏は可愛がってくれるかもしれない。そういうあなたが可愛がられるかどうかまた
別。いや、なんてこと言うんですか。僕の誕生日会で。
あ、そうだった。いやいやいや、考え方が意外になんか。
あれだった。すごい痛いとこつきますね。
痛いとこついて
る。アティラさんって結構、アティラさんって結構痛いとこを見つけるの得意ですよね。
そうかな、あんまり言わないようにしてたんだけど。多分あれじゃないですか、ストレスが溜まってるんじゃないですか、
ね。やめてくださいよ、その誕生日会でストレス発散しようと。
いやいやいや、なんかこう、いや、30歳の誕生日に、オンラインで収録をしようっていうお話をもらって、
はいはいはい、
何喋るんだろうなって考えてたんですよ、はい、この2日間ぐらいね。
ありがとうございます。
いや、まあ、結局台本とかなんか流れ決めてないんじゃないですか。
そうですね。
だけどなんか何喋るんだろうなってこう考えた時に、多分、まあ、僕も聞いちゃいましたけど抱負とかさ、これからの目標とかっていうのをこう 話を振ると多分僕にその質問が返ってくるかなって考
えた。
例えば僕がどうだったのかなとか、同じ質問を多分ジャックさんから返ってくるとか、でなんかそうなった時に、いや正直にオブラートに包ま、隠さずにやっぱり何かを伝えることの方が、こういう節目の時のこう話って有益なのかなと。
そうですね。
今日はちょっとお酒を酒に飲んでですね。
あ、そうですね。
こう準備をして、こうかなりこうなんですかね、話が滑らかになるようにこうあの。なんで持ってきてるんですよ、すでに。
あ、なるほど。なんか、ありがとうございます。なんか、準備運動はもう終わってたんで。
準備運動終わってました。
そうだったんだ。
なもんで、なんだろう。別になんか、いじめるつもりも、厳しいことを言うつもりもなくて、ただ単に、聞いて思ったことを言ってる、言おうっていうだけなんですよね。
はい。ちなみに僕、褒められて伸びるタイプです。
それは多分言う相手を間違えてるの
あ、
か、
本当ですか。
遅かったか。
いや、大丈夫です。30歳なんで、大丈夫です。
まあ、じゃあ彼氏を使っていいんじゃないですか。で、それ褒められないもんだって、彼氏は褒められるけど。
そうですね。いや、
そう
でもなん
ね。
か、うん、
で
なん
も、
かね、はいはい、あ、どうぞどうぞ。
いやいや、僕もそんな慣れてないけど、なんか、外に向けて活動するっていうのは悪いことじゃないよね。
なんか特にこのコロナだからこそ、すごい家にこもってる日々が続いて、ああ、なんかもっと活動しとけばよかったなみたいに後悔したりしますよね。
やっぱりその最初ほら喋るって話したじゃないですか。その
は
まあ
い。
ポッドキャストを始めた理由の一つに、
はい
例え
はい
ば
はい。
声を出すとか
はい。
言ってたじゃないですか。だからまあそれの延長で、やっぱりいろんな人と会ったり、いろんな人と話すと、多分その声のトーンとか質も変わるんですよね。変わると思うんですよね、きっとね。劇的に変わると思うし。まあ、チャックさんは多分仕事でオンライン会議とかやってるから、そんなに全く喋らないってことはないんでしょうけど。
まあそうですね、ありがたいことに、そうですね、喋る機会はありますね。
だからそんなにこう、何て言うんですかね、下手でもないし、そういうところが上手に出ればいいなと思うんですけど、なんか人前で喋ったりとか、人前で何かこう、まあ、プレゼンテーションするでもいいし、何かスピーチをするでもいいし、なんかそういう機会が恵まれてくると、なんだろう、もっとこう声が出るというか、喋り方が変わってくるというか、なんかそういう機会がね、自分で作れるのか、自分で作っていくのか、こう人からもらえるような、例えばキャラクターになっていくのかわかんないけど、
いやー、そうですね。
なんかそういうふうに自分を持っていくのはいいことかなと思いますけどね。
そうですね。なんか在宅ワークはすごく楽ですけど、本当になんか決まった人しか話してないというか 決まった人と決まったことしか喋ってない生活がもう1年以上続いてるぞって感じですね。
本当だよね、そうだよね。
いや、本当声が枯れることとかないですからね。なんか昔は全然ありましたよ。なんか外でお酒飲んで、もうなんか EDM 聞きながらわーってなって もう声出ないみたいなことがもう恋しいですよ。
声、でも今多分明日わかんないけど、大声出したら5分で声潰れると思う。
そうですね、もうダメになってますですよね。
本当に。
なんか、ちなみにこれ質問しちゃうと、あきらさんがなんか20分ぐらい喋っちゃう気がするんですけど、まあでも 質問しちゃうんですけど、あきらさん30歳の頃何してました？まあピンポイントじゃなくても、その30歳前後というか。
30歳って何年だっけ？ちょっと待って。30歳？
逆算すると、
ちょっと待ってい
や、
ね。
平成中旬？
平成が分かんないんだよ、ちょっと。
ああ、
30
確
歳
かに、言語は難しいですよね。
ゼロ、9、2007年か。
あ、2007年か。
2007年、2008年ぐらいのところだから、ちょうど僕今の会社に入った頃です。
めちゃめちゃ長いですね。
だからある意味自分の人生のターニングポイントになりました、結果として。
それってなんか30歳だから新しく会社に入ろうみたいな、そういうことだったんですか？あ、まあ、たまたまみたいな。
たまたま前の会社で、なんだろう、自分が認められてないなって、エゴがすごい出たので、
はい。
で、 自分の直属の上司じゃなくてその上、だ上司の上司、
はいはいはい、
の人とすごく揉めて、
はい、
うん、それで転職を決意して、で4ヶ月ぐらいで転職先を決めて、
はい、おめでとうございます。
でスパッと辞めてっていうのがその30歳になる年にありました。
それは転職したら引っ越したりとかしたんですか？
あの時どうしたっけな、あの時は、あ、でもそう、転職をしてからしばらくしてから引っ越しましたね。
あのそうなんですね。
転職したすぐの時はあの職場は変えてなかったと思うな。
なるほど。
ああ、職場は変えて、
まあ住む場所はしばらくした。
住む場所はその後変えたかな。
うん、まあちょっと時間差はあったけど、仕事も住む場所も変わって、なんか人生がガラッと変わったんじゃないですか。
なんか結果的にガラッと変わりましたね。うん、30歳で何か変えようとかはなかったけど、
はいはい、うん、
なんか30歳って仕事も結構うまくいってたりするじゃないですか。
めちゃめちゃわかります。
なんとなくだから自分の中で自分に対する評価が高いんで、
はい、
自分が自分に対する評価が高くなるから、
はい、
会社の待遇とかいろいろなことに目がいくんですよ、なんとなく、
はいはいはい、まあ、もっと欲しいなみたいな感じですか。
そう、なんか自分はこの会社でちゃんと認められてんのかなとか。あと人と比較するんですよ。
ああ、なんか同じような職種とか同じような年齢の人ですか？
まあ自分と同じような年齢の人と、例えば、まあ、大学時代の友達でもいいし、まあ芸の友達の中での同年代の人でもいいんだけど、うんうんうん、なんかね意識するの。っていうか意識するっていうか、自分で30代って区切りを自分で作るじゃない？
はい、
自分で。人は全然関係ないんだけど、自分で、はいはい、あ、30って30の一つ10の位が変わるから、自分で区切りをつけると自分のことを見つめ返すじゃないですか、
はい、
でそうなった時に自分の今自己評価とか他人の評価がなんか欲しくなるのよ。
あ、本当ですか。
え、でも多分今チャックさんが自分のこと10年振り返ってるのも自分の評価、自分が
そうですね、
その今10年前と比べたときに、10年前に考えてたその軌道っていうか目標とかにどれだけこう近づいてるとか、結局僕らってそういう節目を利用してそういうことを考えるじゃないですか。節目がないときに考えない、は
い、まあ、いいチャンスですよね。
そうそう、いいチャンスだから、その時にこういろいろ考えて自分で自分のことを見るし、あと人と比べて自分を見るっていうのもある、はい、
そうですね、確かに。まあ人と比べてなんか同い年って特になんか気にしちゃいますよね。
結論から言うとね、人と比べても全然意味のないんだけれど、ただ自分で自分のことばっかり振り返ってても客観的になれないから、
そうですね、
ちょっと自分のこと客観視したいなと思ったときに、まあ、同じ職場の中で、例えば大きな会社だったらさ、同じ同期とかさいるし、そういう人と比べて自分が待遇どうなのかなとか、自分の評価ってどうなのかなって見る人もいるだろうし、まあそういう働き方とかそういう職場にいない人も、まあ、自分の同年代の人が外で働いてる人とこう比べたりとかね、するですよ大体。で、なんか思ったよりも自分がそれに対していいなって思えるか、なんか自分はちょっとその人たちに比べ平均に比べてなんか自分は至らないのかなとか、いろいろ自分で思うんですよ。で、なんかこう自分の評価をね自分でしだすと、なんか転職しようかなとか、なんか
なんですか、なんかそこで難しいのが、あのなんか安定の罠ってやつがあって、なんかまあ確かに不満はあるけどもっと上に行ける気がするけど、まあ今それなりの収入もらってるし、まあ生活も楽しいし まあ、このままでいっかみたいなのはないですか？
ありますよ。
なんかそれを埋めてるのがまた難しかったりしますよね。
多分周期かなって。多分このままでいっかは10年、20年続かないと思うし。
なるほど。ちょっと待ってれば、なんか去っていくみたいな感じですかね。去っていく
だろうし。だから、例えば、うまく、わかんないけど、だから、仕事のモチベーションを再確認するっていう意味では、この節目を使うのいいことなんじゃないですかっていう。その上で、自分はまあまあ、何かもなく、不可もなく。不満もあるけど満足もあるしみたいな、うん、なんか中間どころに自分が落とし込めるんだったらそれでハッピーだろうし、
うんうんうん、
僕はそれでもいいと思うし、でもなんか大概そういうことを考え出すと不満の方に行きが
ちいや、わかりますよなんかあの感謝とか忘れがちですよねよくないけど、そうですね。でも引っ越しっていいですね。なんかその人生を変える手っ取り早い方法の一つじゃないですか、住む場所変えて、
うん、思いますよ、
うんうん
うん、あの時僕なんで引っ越し、あ、そう、なんかルームシェアしてたんですよ僕。
ああ、そうだったんですか。
うん、女性の人と。
ああ、二人っきりですか。
うん。
うん、そうなんだ。
あの、相手は、もう、その時で、すでに6、7年ぐらい、こう、うん、友達として遊んでて、うん、もうちょっと浅いかな、4、5年かな。
それで、
彼女が、2部屋ある家に住んでて、
はい、はい、はい。
で、前に同居してたルームメイトが、まあ、出て行って、で何ヶ月か空いてて、で空いてるけどどうみたいな話になって、僕がじゃあそこ行こうかなって言って27ぐらいの時にそこに入ったんですよ。27か28か
3、4年ぐらいですか。
そう、3年半ぐらいだと思います。それで、その家を、そう、3年半経ったぐらいの時にちょうどその家を更新しなきゃいけないって、その契約をね、
はい、
それでどうするって話になってだ、それがたまたま僕が転職した後だったんですよね、そのタイミングがね。だからじゃあ出ようかなっていうぐらいの感じ、
うん、後から入ってきて先に出ていくっていう。
あ、でも彼女もそこの家出たの結局。
ああ、そういうことですね、
うん、
はいはいはい。そっか。ルームシェアか、いいですね。したことないです。
だってしようとしてたじゃん。
ああ、彼氏ですか。
うん。
ああ、なんだろう。なんか彼氏はルームシェアって感じしない。
あ、そっか、そうだね。ルームシェアって。
ですか。なんかルームシェアって言った友達っていう感じがします。うん。
そうですね。
そうなんだろう。そっか。その後一人暮らしだったんですか、ルームシェア出た後は。
そう、一人暮らしでした。
寂しくないですか、急に一人になると。
いや、全然
本当に。
むしろルームシェアしてた時にすごく仲良かったんだけど、
はい、
仲良くなくなっちゃったの
それはなんか生活上の些細なことですか。
なんだろうね、僕の問題じゃないかな
わがままな、いや、わがままな若い頃のアキラさん
あのね、僕家にいると一人でいると喋らないんですよ。
別にそれは悪いことじゃないんじゃないですか。
だからルームシェアっていうかリビングが共有で、それぞれ一部屋一部屋あるから、
はいはいはいはい、
僕が家に帰ってくるんでしょ。で彼女が家にいてリビングにいようが、まあ、彼女が自分の部屋にいようが、僕は家に帰ってきて、その必要な食事とかをする以外、ずっと自分の部屋にこもってたんですよ。
はい、
っていう生活3年半やってたら、あ、 相手どう思うかね。何のためのルームシェアなんだろうって思わない。
何ですかね、ルームシェアというか、何だろう、うん、下宿させてあげてるみたいな。
いや、家賃は折半だし、なんか掃除とか含めて折半でやってるけど、何だろう、友達を招き入れてもらってっていう感じのスタートだったのに、
はいはいはい、
結局住む前は、一緒に住む前は2週間に1回とか3週間に1回ぐらいのペースで遊んでたのに、住んでる間年1か年2ぐらいしか遊ばなかったからね。
それは逆にどういうタイミングで遊び行くんですか、そうなったら。
あ、なんか共通の友達と、なんか、
ああ、はいはいはいはい。
そう、なんか。
で、外に行ったら突然2人は喋り出すんですね。
それもでも、共通の友達を介してって感じじゃない。喧嘩したとかじゃないの。
あ、分かりますよ。2人の関係が変わっちゃったんですね。
そうなの。なんか同じ屋根の下で住んで、別になんか嫌いになったわけでもないし、嫌なとこ見たわけでもないし、
うん、
悟ったの、あ、僕多分人との共同生活ってあんまり向いてないんだな。
ああ、なるほど、うんうん、そっか。それってルームシェア解消した後は元通りになったんですか。
いや、もうそのまま平行線。
それは、そっか、不可逆だったんだ。
そう、そう、すごいいい、いい言葉じゃないけど、不可逆的な、そう。
うん、なるほど。
そう、でも、まだつながってますよ、Facebook とかでは。
まあ、なんか、大切な人ですよね、うん。3年間も一緒に住んだっていう思い出を共有してる。
その大切なモーメントをどれだけ一緒に過ごしたかっていうのは、また別なんだけど。
まあまあまあ。
けど、まあでもそれがあって一人暮らしをしてとても快適でした。
いや、一人暮らし本当快適ですよね。なんか、まあ、彼氏は好きだし同棲は楽しみだったけど、あ、なんか同棲は延期になっちゃったんですけど、なんかその些細なことで、なんだろうな、うーって思いますね。こう、例えばトイレ行きたいけど彼氏が入ってるとか。まあしょうがないんだけど。なんかクソしたい時にクソできた人生最高だったなみたいに思いますね。
こんなところ
そうですね。
なんかでも いいんじゃないですか、一人暮らしが このまま継続するっていうのも。
まあそうですね。
悪いことじゃないと思う。だからむしろこう今のパートナーを、ね、いつでも招き入れられる快適な家を、ね、探せばいいんじゃないですか。
確かにそれすごくいい考え方ですね。なんか同棲物件を探す期間が伸びたみたいな感じですね、う
ん、あとだって1年ぐらいでしょ、
同棲までですか。
違う、お付き合いして、
あ、付き合ってから、そうですね、1年未満ですね、まだ10ヶ月ですね。
いいんじゃない、なんか焦る。
そうですね、そうします。
すごい適当。
いや、確かにいいんじゃない。
何お前は知ってんだっていう。
いやいや、まあなんか適度になんか緩い方がいいですよね。絶対同棲するべきみたいに言われてもなんかうーってなっちゃいます。
うん、だってまずもって今無理なわけじゃん、もう。
まあそうですね、
お相手のね、ご家族の問題があるからさ。
うんうん、そうですね。
で、物件は決まりました？なんか、この辺がいいなとか。
物件探しは一回モチベーションなくなっちゃったんですけど、なんかちょうど今週あたりからまた探そうかなと思ってきて、うん、で今住んでるのが西新宿で、新宿区で、でなんか新宿区最高って思ってて一個しても西新宿がいいって思ってたんだけど、ちょっと気持ちは変わってきました。
え、でまた西新宿がやっぱりいいの？
あ、いや、なんかそのまあいい機会だし別の町に行くのもいいなと思ってて、なんかそのやっぱ一回港区に住んどきたいなっていう、すごい何ですかね、
そのあのステータス重視な
そうですよ。なんか結構いろんな人が港区をネタにするじゃないですか。なんか港区女子とか、あ、港区の人はなんかお金いっぱいあっていいよねみたいな。なんかそういうなんか話のネタにしてるんで、まあ一回住んどこうかなって思いました。
なんか、わかんない。僕は、人の人生なので、人の人生だから、それがいい、あれが悪いって言いたくないんですけど、動機が動機、動機が動機なだけ、何とも言えない。
動機は不純ですよ。
あ、不純っていうか、例えばさ、ほら、住む場所決める理由のいくつかってさ、例えば職場に近いとかさ、利便性があるとか
そうです
さ、い
ね。
ろんな理由があるじゃん。憧れでそのエリア決める人珍しいなと思ってさ。
ああ、まあ、第1位は憧れだけど、まあ、2位、3位はやっぱり、なんだろうな、実質的な理由はありますね。なんか彼氏が来ると想定して、職場と実家の間ぐらいがいいなと思ってて。で、そうなると、まあ、港区か新宿か中野区か、あとは、なんかあるじゃないですか、その東京の左の方の、なんですかね。まあ知らないけど。
湘南の方ね。
そうです、そう。なんか23区の外の世界があるらしいけど、そういうのもあるらしいんですけど。まあでもちょっとそこまで行くと遠いなって感じはあるので。そうですね。まあ憧れ7割ぐらいだけど、まあ3割ぐらいは、何かしら理由はあるって感じですかね。
港区もいろいろあるから。
いろいろあるから なんか、おすすめありますか？区の中でも。
区で言うの？それとも港区
そう
で言
です、
うの？
その中でです。
港区の中で？
そうです、そうで
港区の中で？僕住んだことないから
す。
わかんない。でも、で、お相手さんの職場が新橋とかだっけ？あっちの方って言ってたっけ？
そうですね。まあ、その何ですかね。まあ、そうですね。山手線の右下の方ですね。
どこだろうね。港区ね。そりゃ、あとはだから、チャックさんとか、彼氏さんのその生活の、なんていうの？なんかどういう生活、普段、レベルじゃなくて、どういう生活をしてるかっていうのによると思うんですけど、例えば、区は区だけど、例えばやっぱりこう、なんていうのかな、ちょっと人情味あふれるような、例えば商店街が欲しいとか。
まあ、悪くはないけど、マストではないかな。
そういうのは別にいらないなとかさ。あとは、自分の住んでるエリアが、全然、なんていうのかな、ビルとか、オフィスがあるようなエリアでもいいや、なのか、住宅地みたいなところがいいや、なのか、とか、いろいろなそういう、条件とかあると思うんですよね。
それで言うと、多分彼氏も僕と近い部分はあるので、結構お互いに新宿にうっとりしてる部分はあって、新宿ってホテル街じゃないですか。まあいろんな顔があるんだけど、パークハイアットとかヒルトン東京とか、まああると思うんですけど、2人ともそういうのが好きなんですよね。なんかそのホテル
高
の
層
ラウン
ビル
ジ。
みたいなのが好きなの。
あ、そうです、そうです。なんか日曜日の昼間にこうホテルのラウンジ行って、なんかお茶飲んで、あ、楽しいね、みたいな、ふふふみたいなのと
かわ
か
い
して
そうだ
た。
ね。
なんかお互いなんかそんな庶民なので、それが馴染んでるわけではないけど、その憧れが半分みたいな感じ
なる
か。
ほど。でもそういうのが好きなら、そうだな。
そうですね。だから多分相手も気に入ってくれると思います、もし港区に引っ越したら。
別に僕が住んでたわけじゃないけど、赤羽橋とか、
赤羽橋。
駅で言うと、
赤羽橋、どの辺でしたっけ？
赤羽橋は、あれだよ、都営線、なんだっけ、赤いじゃなくて、新宿を通る。 なんだっけ。
なんだろう。
12号線じゃなくて、なんだっけ。
12号線、大江戸線ですか。
ああ、そう、大江戸線。今、12号線ってすごい難しい。
何ですか、それ。赤線ないみたいなことですか。
いやいや、大江戸線って名前が出る前が12号線って名前だった。
あ、そんな無機質な名前だったんですか。
そういう仮の名前が12号線って言うんで、
今
なんか分からなくて、それがパッと出てきちゃった。そう、大江戸線の、大江戸線の麻布十番の次ぐらいじゃないかな。
ああ、なんかアクセス良さそうですね。
赤羽橋だと、麻布十番ほど、イエイエイしてないし。でもあれですよ、麻布十番もいいんですよ、
うんうんうん、
六本木、例えばグランドハイアットまで歩いていけるし、そういうホテル好きなあなたにはぴったりの徒歩圏、
コンシェルジュ
で、赤羽橋だと多分歩いていくと白金の方も近いし、 あと、はいはいはい、新橋の方まで歩こうと思えば歩けるんで、しかし、虎ノ門までだと歩けると思う。で、虎ノ門が今最近ホテル多いじゃない、はい、
ですね。
うん。だけど、虎ノ門とかって、庶民が住むエリアじゃないんで。
まあ、そうですよね。そこまで家賃払えないかな。
赤羽橋、麻布十番とかだと、多分、そういう一人とか、半、1.5 人ぐらいで住むような部屋とかだと、まあ、家賃相場的にもまだあるんじゃないですかね。うんうんうん、
なんか検索してると、何ですかね、1、2件あったりしますね。ギリあるみたいな感じですかね。
あとは、まあ、白金高輪とか、あっちの方にもあるっちゃあるけど、
はい、わあ、すごそう。
でもなんかやっぱりもうその白金っていう名前でさ、人気が出ちゃって多い、結構お値段はすると思います。
あと僕みたいなミーハーがいっぱいそうですね。知らんけど
ミーハーも多いし。でも、うん、そうね。あとはどうだろうな、不便でもよければ疲労とか。
まあ僕は基本在宅ワークなんで全然大丈夫ですって感じだけど、
ただ疲労だとね、パートナーさんの、通勤とか僕ちょっとあんまり日比谷、
そうですね、
あと取り替えとかあるか。
確かに確かに。まあでも相手もなんか会社員なんていうのかな、まあずっと同じ場所ではないと思うので、まあまあアクセスが良ければいいかなって感じですね。
うん、あとは家賃だけで言えば浜松町とか、
うんうんうんうん、
うん、
あの辺も港区に入るんですね。
港区ですね、
うん、意外と広いんですね、
うん、でも全然今言った駅名とかでも全然街の雰囲気がらっと違うから、うんうん、
そうですね、
それこそやっぱり週末歩いて1日1個さ駅決めてさ、
はい、探索して
物件を探すんじゃなくて半日ぐらい歩いてみて、で直感的にあこの街いいかもって思うか思わないかは結構家探す前にやった方がいいのかも。
うん、そうですね、
うん。
引っ越してから、なんだこの街ってなっても嫌ですね。
家探してるときってそういうの見る余裕ないでしょ。
今までなかったですね。なんか本当に引っ越し初期費用を貯めるのでも精一杯みたいな感じでした、ね。
目の前のことでそうなの。
あ、そうです、そうです。なんか前回の引っ越しが24歳、25歳とかだったね、本当に余裕がなかったですね。まあ、今回はちょっと余裕持って探します。
夢があっていいな。
いやなんか自分で夢作ってる感じしますけどね。次は港区だみたいな。
いいと思いますよ。
いや本当なんかそうでもしないとモチベーション出ないって感じですね。なんかバカにするわけじゃないけど、そのなんかその墨田区とかあの大田区とか別に引っ越そうと思えば引っ越せるじゃないですか。まあ、物件もたくさんあるだろうし、だからなんかやる気が出ないんですよね。そのやりがいを感じないというか、
うん、ちゃんとその部分あの放送で切るから
いや全然まあ大丈夫なんですけど、これぐらいだったら。
いやいや、あの少なくとも僕のあのポッドキャストの看板の下ではそれはない。
あ、すみません。確かに土地差別みたいな。
だけど、うん、まあやっぱり僕も墨田区とか大田区を決めれないのは知らないからなんですよ。
ああなるほど、土地勘がないというか。
そうそうそう、あの会社から近いとかさ、うん、そのなんかそういうなんていうの、通勤として何分っていうのはさ、電車の路線図見ればすぐ分かるじゃない。
そうですね、
そんなのはいくらでもできるんだけど、やっぱり普段から行ったことがないところをやっぱり住む場所にいきなりなんていうのかな、選べないっていうか、わかんないけどさ、人によってあの賃貸物件の決め方ってそれ人それぞれだから言えないけど、やっぱり僕が払えるのはいくらですっていうその予算が一番の優先順位で探すと場所が二の次になってくるじゃない。
うん、そうですね。
そうするとそういう例えば自分が住んだこともない土地かもないところがやっぱりどうしても出てこざるを得ないよね。
うんうんうん、
まあさ、
そうですね、
東京じゃないところから引っ越してくる人に同じ話は僕はできないけど。
あ、まあ本当そうですね。ギャンブルみたいなもんですよね。
ギャンブルみたいなもんじゃ、そういう、まあ、東京出てくる人からするとさ、
は
い、
そうですね。
だけどこう関東圏に住んでた人間なの で,
そうですよ、ね、
あと僕とチャックさんの場合は神奈川の北部
はい、
だから絶対に東京の西側の方に馴染みがあるんですよ。
そうですよね。
東京南部と東部には全然馴染みが出ないです。
そうですね。まあでも逆に言うと東京西部はなんかちょっとあの中途半端に知ってる分、まあなんか今から住むのもなんかワクワクしないなってのもありますよね。まあ、まあ人次第だけどそれは。
ねえ。
うん、引っ越しか。なんか、うん、なんか30代の住む場所みたいの考えちゃいますね。
いいとこ住んだ方がいいですよ。
はい、そうします。
背伸びしてください。
はい。どうします。すごいなんか先生みたいな、はい、
いやなんかわかんないけど、さっきモチベーションってチャックさんおっしゃってたじゃない、
はい、
おっしゃったじゃないですか。
はいはいはい。
おすすめをしてるわけじゃないけどちょっと背伸びしたとこに住むってモチベーションも上がると。
うんうんうん、そうですよね。
ただ気をつけなきゃいけないのは、一回その生活の質を上げると戻せなくなるんですよ。
そうですね。確かに、家賃固定費だし、うん、
あとその快適さとかね。
そうですよね。なんかもうあの24時間ゴミ出せないみたいな物件も住めないですからね。もう今できるので便利すぎて。そうそうそう
とかさ、かエレベーターがなかったところからあるところに引っ越すとか。
そうですね、確かにな
かなかね、こう体が怠けてくる、贅沢に慣れてくると、そう些細なことだけど、こう元に戻れなくなるんで。
そうですね、
そこだけはなんかそこそ日記じゃないけど覚悟はしといた方がいい、うん、
はい、 そうします。まあ多分その港区住んでやったぜみたいな、多分一人暮らしの時だけで、まあその、まあ、その次彼氏と暮らせってなったら多分、まあそのなんですかね、住環境は落ちると思うので。
いや、どうでしょうね。でもやっぱり利便性は格段に上がるんだろうし、あと、まあ、チャックさんのその働き方とかを聞いてる限りは基本的に家だったりとかリモートだし、その、ね、どこにいても仕事ができるのであれば、快適な家の方が絶対今はいいんじゃないかな。
そうですね。そうですね。一人暮らしの間は、なんか大丈夫そうです。結構快適な部屋を選べそうな気がしてます。
そのうち収入とかいろいろ追いついてくるんですよ、きっと。
そうなってほしいです。
だってなんか、あれでしょ？上がるんでしょ？そのベースの単価が上がったんでしょ？
あ、そうですね。これ収録してるのは、2021年5月なんですけど、6月から、はい、なんかありがたいことに上がりますね。です。
すごいな、なんか、すごいなと思った。つまびらかに
す
で
ご
き
い
る
な。そう、なんか、なんですかね。なんだろうな、すごく僕は性格がいい方じゃないので、やっぱどやりたいって気持ちがどっかにあるんですよね。で、それと同時に、なんかそのツイッターでは、何ですかね、まあ、独学してプログラマーになりましたとか、プログラミング興味ありますみたいな人もいるので、なんか夢あるよみたいな感じで 公開してるってのもありますね。自分の単価は、全然公開してますね。
その単価って僕が高いのか低いのかも全然、ほら、全然違う業界にいるとさ、
あ、そういうもんですか。
全然わかんないし、単価が低いのか、だから自分の中のベンチマークがないから、あと、その単価で発注されたことで、実働労働時間も知らないし、
まあ確かにそうですよ、時間数も大事。
そう、ただ単にその報酬の単価だけだから、なんか、自分で考えると、へえ、そうなんだっていう、しかももう数字も覚えてないし、あと、いや、むしろそれをちゃんとつまびらかにできる、その、なんか、方がすごいなって。
そうですね。まあ、公開しちゃってますね。
ねえ。だから、それがもう、だから、月の報酬なわけでしょ？
あ、そうですね。まあ、確定申告で税金は引かれるけど、そうですね。
そっから引かれるんだ。ん？
あ、
違
そ
うう
です、
か。
そうで
自分で払うんだ、その後、結局。
す。そうですね。所得税と住民税を払いますね。
まあ、でも、そのお金が一体全部入ってくるわけでしょ。
そうです。なんかお金の話で言うと、会社員って引かれたものをもらうじゃないですか、源泉徴収されて。で、個人事業主は逆なので、僕はそっちの方が好きですね。なんか経費とか頑張れば、税金が減るので、なんだろうな、自分の裁量があるっていうか。
いいよね。だって、いろんなもの買っても経費にできるもんね。
まあ、それはちょっと、なんとも言えないところなんですけど。
いやいや、別に、それこそ、必要な、業務に必要なものを買
そ
うっていう意味の話よ。
うですね。なんか節税はすごくやりがいがありますね。まあ、やりがいとか言っていいのかって感じだけど、税金払えってことだけど。なんか例えば、僕はバカ正直に開業するときにプログラマーですって書いちゃったんですけど、なんか人によって取材記者って書くと、大体のものが経費になるので、取材記者って書く人が多いみたいですね。
でも、書籍代だってさ、ぶっちゃけな話よ。自分が読みたい本買って、領収書は書籍代で。
そうですね、取材だよって言えば経費に
勉強のためじゃん。プログラムって結局アップデート
そうですね、そうですね。
だし、Wi-Fi だって全部経費にできるわけでしょ。
そうですね、まあ、Wi-Fi はそうですね、仕事に使ってるので、
だから、い
先
ろい
生
ろ
の
な生活のコストの一部は経費にできるわけでしょ。
そうですね。まあ、だから家賃が上がっても。うん、嬉しい側面はあるって感じですね。
それも経費にできるんでしょ。
はい。なんかその家賃全額じゃなくて仕事した分、なんか日数で割るんですけど、例えば平日しか仕事しなかったら、まあ、20日分 って感じです
。分の2ぐらいですね。
あ、そうです、そうです。ね、経費にできたりしますね。
いいじゃん、もう。
ですね。もうそんなことばっかしてます、せこせこと。
いやいやいや、なんか、そっか、そこだけを見れば、なんか今の、その着産世代の人がやっぱり個人事業主にどんどんどんどんなっていく、うん、なっていくには理由はそこにもあるんだろうな。
まあそうですね、まあ、僕ら世代は年金ももらえるかわからないし頑張っていかなあかんって感じですね。
まあ ね、そうだよね。僕そんなことしたこと一度もないからさ、そんな。なんかそっか、そうやっていろんなことが経費になるんだって。でも、まあ、会社員のいいところはお休みがあるってことだからね。
まあそうですね、有給もあるし、
有給もあるし、
はい、給食もできるし、
そう、まあね、いろいろな手当とかさ、いろんな、なんだろう、まあね、全部は全部比べられないけど、
そうですね。うん、うん、収録どうしましょう。なんかあとどれくらい喋ります？
適当に。
わかりました。
また長回しし、今回こそはちゃんと長回ししてるのを、あの、先着さん切り取って使ってください。
わかりました、ありがとうございます。
で、そうだな、僕はどうしようかな、どうしたいんだろう。
マチラさん、誕生日いつですか？
誕生日9月です。
あ、じゃあ先ですね。
だいぶ先です。9月の頃は多分収録とかしてるのかどうかもわかんない。
じゃあ、まあ、9月待たず、なんかまた喋りますか？
もちろんもちろん。あの、どうせ今何、どのぐらい今、もう1時間やってる？ 1 時間もやってるよね。そうだよね。だから、まあ、切り取って使っても、まだ残ってる部分を貼り合わせて、僕のパートにしてもいいし。
わかりました。そんな、すいません、残飯みたいな。
残飯残飯です。私残飯みたいなもんだよ。
そんな。そうですね。使いそう。どうしましょう。ここで一回切って、なんかこれからアティラさんのパートにしますか？
そんな今までの話まとまってる？
まとまってないけど、まあ、なんか完全に締めます。
全然僕の方は気にしなくていいですよ。
あ、本当ですか。じゃあ、なんか一回まとめに入りますか。
始まりもまとめてないよ、だって。そうそう。
本当ですか。始まりまとめてないか。
うん、何にも喋ってないし、ただ単にダラダラって始まったんで。
ああ、そうでしたっけ。
そう、あの、ご自身でナレーション先につけたり後につけたりして。だし、あの、止めても全然いいんですけど、多分これ前もそうだったと思うんですけど、止めてもこのズームミーティングを終了しないと多分あのファイルを形成しないので。
そうですね。
うん、だから一回ストップしてもいいし。
うんうんうん、一回ストップしちゃいますか。
いや、しますか。ちょっと待ってね。じゃあ一回これを停止して。